一般的に証の本は失敗から成功を経験した内容であったり、重病から奇跡的に治癒された内容、または信じられない神様の大きな働きを経験した内容が大部分です。しかしそんな証だけが私たちの信仰と人生の重要分になるのではありません。私はあなたが好きという本があります。キム・ビョンニョンという牧師先生が書いたものですが、この方の夫人についての話です。この本の副題が苦痛の中に歌う画家です。2005年8月にこの方が水曜礼拝を終えて礼拝堂を整理した後に携帯の電源を入れましたけれども、音声メッセージが一通入っていました。お兄さん、電話してちょうだい。姉さんが病院の応急室にいます。早く来て。このメッセージが人生を完全に変えてしまいました。この方の妻が3人目を産んで2日後に父を飲ませていて脳梗塞で倒れたのでした。医者は手術に成功しても植物人間になるだろうと言いました。病院では手術をするためには保護者が署名せねばならないと言いました。神様、私は保護者ではありません。神様が保護者じゃないですか。何とかしてくださいよ。神様に絶叫しました。手術は成功しましたが、医者の言葉通り、妻は植物人間になりました。脳は生きているので、相手が言うことはわかりますが、神経組織が麻痺して、体は少しも動かせませんでした。ただ指とまぶただけで意思の疎通が図れる程度でした。この事故があってから3年後、妻は電気カーペットの漏電で足に火傷を負って、一方の足も切断せねばなりませんでした。この方が朝起きて3人の子供にまずさせることは母親にキスをさせることだと言います。母さんにキス10回と声を上げると、3人の子供は走っていき、頬と口にキスをすると、妻はそれとなく微笑むそうです。時々、母さんに面白い話を5回ずつ聞かせてあげたら、おいしいものを買ってあげると言ってイベントを開くそうです。そして毎晩母親の横に来させて、寂しくないように上の子は母親の右手を、2番目は左手を、末の子は顔に触れさせるそうです。この方はこの本の最後をこのように飾ります。鼻血が出るくらいに体は言うまでもなくきついのですが、心だけは幸せです。神様がくださった贈り物である妻と三人の子供、そして教会を愛し、神様が認めてくださった人生を生き、神様が認めてくださった神様の仕事を手伝う楽しさを享受しています。今日も夜明けに起きて主の前に妻と共に進み出ます。妻の横で主の御名を呼びながら祈ります。本当に幸福です。世俗的な資格では成功したように見えながらも満足できない人生もありますし、世俗的な目では失敗したように見えますが満たされた人生もあります。今日の本文は世俗的に完全に失敗したように見えますが、本当の満足者として生きていった使徒パウロを通じて、私たちもどのように満足して生きていけるかをよく教えてくれます。使徒パウロがフィリピ書をフィリピ教会に送った理由の中の一つは、ローマ監獄にいる自分にエパプロデリトを通じて支援金を送ってくれたことに対する感謝を表すためです。 それでフィリピ書は送ってくれた支援金に対する領収書とも言えます。それが4章10節から20節までですが、感謝の挨拶は本当に長いものです。使徒パウロはとても重要な教理のあなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい、主はすぐ近くにおられますはたったの一節で終え、祈りに関する教えもとても重要なのに6節7節の2節で、正しい考えと正しい行いに関した教えも8節9節の2節で記録しました。ところが感謝の挨拶は11節にもなります。それも直接的に感謝を表現できず、感謝すると言ってみたり、またそうでなかったり、行ったり来たり、まごまごしているように見えます。10節で私は非常に喜びましたと言いながら、11節では物欲しさにこう言っているのでありませんと言ったりしています。また14節ではあなた方はよく私と苦しみを共にしてくれましたと言いながら、17節では贈り物を当てにして言うわけではありませんと言葉をひっくり返します。コリント全書9章を見るとケファは婦人を同伴し働きました。そして行く先々で働くための費用の支援を受けました。軍で服務する人々が自分の費用を出さないのは当たり前であり、ブドウ園を栽培する農夫がその実を食べるのは適当なことであり、羊の群れを飼う人が乳を絞り飲むのが当然であるように、当時使徒と巡回聖書教師たちはある地域を訪問し、そこで福音を伝える間、食べ物と宿を提供され、次の伝道地に行く旅費をもらうのを自然なことと考えました。しかし使徒パウロはそのような提供は受けず、自費で活動しました。もし自費でしないことで、あるいは福音を伝えるのに少しでも妨害にならないようにするためでした。しかし使徒パウロはフィリピ教会の人々の助けに対しても心より感謝の思いを抱いています。4章1節で彼らを私が愛し慕っている兄弟たち、私の喜びであり冠である愛する人たちと絶賛して呼びます。彼らをどれほど深く思っているかがそのまま感じられます。しかしパウロは彼らが自分にそんな親切を与えてくれることを待っていたり期待したことがなく、彼らに依存したい心もなかったことを知らせてあげたかったのです。それで感謝と慈悲活動の間を行ったり来たりしているように見えます。すなわちフィリピ教会の人々に感謝を表現するのが人に頼り神様を信頼しないように見えることを望まなかったからでした。感謝も表現し、信仰も表現しようとしたところ、言葉が長くなりました。今日の本文10節がこのように証言しています。さて、あなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを、私は主において非常に喜びました。今まで思いはあってもそれを表す機会がなかったのでしょう。フィリピ教会は使徒パウロを支援することを望みました。しかし良い機会を得られず、ほとんど忘れられてしまいました。ところがパウロがローマ監獄に投獄されるや、以前考えたことが再び蘇りました。それでエパブロディトを通じて支援金を送り、パウロはそれを感謝しています。フィリピ教会の人々の温かさと 知恵深さは自分たちが手伝いたい時を決めて行ったのではなく、パウロが助けが必要な時を知り行ったのです。パウロが最初の2年間は自宅軟禁状態だったので、家賃も払わねばならず、裁判費用も負担せねばならず、食べて暮らさねばなりませんでした。しかしテントを作る仕事をすることができなかったので、お金を稼げませんでした。そんなことを深く理解したフィリピ教会が使徒パウロに支援金を送ってあげたのでした。スイスにあるローザンヌから東に約40キロほど離れたエグルというところに、フランス語で避難場所という意味のラブリという共同体があります。このラブリという共同体は1955年にアメリカ人フランシス・シェーファー牧師先生夫婦が始めたところです。当時ヨーロッパは第二次世界大戦が終わり、霊的にとても疲弊していました。シェーファー牧師先生の文章によると、当時ジェノバの国家教会に所属した60名の中で 2,3 名だけが聖書を真理と信じるクリスチャンだったと明かしています。それでラブリは聖書が真理であることを生活で証明するために始められました。ラブリが少しずつ知られていきつつあるとき、シェーファー牧師夫婦は家の家賃を払い続けるより家を買う方がより良いと考えました。銀行から借り入れをして買えば賃貸料より少なくて済むからでした。当時家を購入するのに必要な費用は建物の購入費と行政費用を合わせて7366ドルでした。そのお金は2ヶ月以内に必ずなければならないお金でした。それで祈りを始めました。ラブリの生活と働きの4原則の中の1番目が、家族の生活と訪ねてくる人々に供給するのに必要な資金を人々に頼まず神様に頼むというものです。それで2ヶ月間世界の至るところから157の支援金が入ってきました。最も大きな額の支援金は225ドルで、小さい支援金は1ドルでした。それで2ヶ月間集められた支援金が7343ドル30セントでした。後日決算したところ、予想費用7366ドルよりわずかにかからず3ドルが残ったそうです。その時以降、家を準備するようにという支援金が送られていくことは一度もなかったそうです。そして家を購入した後、週末ごとに若者たちが集まり始めました。使徒パウロがローマ監獄に閉じ込められていたその時に、神様はフィリピ教会に支援金を送らせ、ラブリで聖書の御言葉が真理であることを暮らしで証明するための空間が必要な時に、神様が世界の至るところにいる人々の心を動かして献金をさせるようになさったのです。このように神様はタイミングを合わせるお方でいらっしゃいます。使徒パウロはフィリピ教会の人々に何度か主の中で喜びなさいと勧めました。今自分も主の中で喜んでいると言います。ところでパウロは自分も主の中で喜んでいると言いつつ、その時非常にという副詞をつけています。エパブロディトを通じてフィリピ教会が送った支援金がパウロを 喜ばせましたが、それは本質的な喜びではありませんでした。それでパウロは信心の中で喜びますと言わず、主の中で、それも非常にと喜ぶと言います。自分に大きな喜びを与えたのは、フィリピ教会が送ってくれた支援金ではなく、主だと告白しているのです。世俗的な観点だけで見るならば、ローマの監獄で非常に喜べることが何があるでしょうか。そこでは足りないもの、不便なことでいっぱいだったことでしょう。また自由にできることといっても何にもありませんでした。しかしそんな状況の中でもパウロの心を捉えていたのは、彼が最も素晴らしい交渉と告白したイエス・キリストその方でした。パウロの告白はこのように続きます。十一節がこのように証言します。物欲しさにこう言っているのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。獄につながれていた使徒パウロの外部の状況は非常に厳しいものだったと考えられます。物欲しさ、窮乏という単語が新約聖書にもう一箇所出てきますが、マタイによる福音書の12章44節です。皆はあまり有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。窮乏と乏しさは同じ単語です。エルサレム神殿の庭にあった献金箱に金持ちはたくさんの献金を入れましたが、カフは銅線2つでした。しかしそれは彼女の生活の全部でした。このように相対的に貧しい人々はたくさんいます。月給をたくさんもらえず、文化的生活は夢にも見られないのはもちろんのこと、覚悟しないと服を買えない人もいます。また子供が 4、5名にもなるのに、家に部屋が2つしかなく、男と女に分けて眠る家族もあります。また自動車を買えず、交通機関を利用して出退勤する人々は本当に多いです。しかしこれは大部分相対的な貧しさです。この家父の貧しさは絶対的なものでした。食べるものがなく、草の根、木の皮を食べたり、乾いた土を食べねばならない水準の貧しさでした。それでパウロの獄中生活が容易ではなかったように見えます。しかしそんな状況の中で、でも自ら満足することを習い覚えたとパウロは言います。自ら満足すること、自足は自ら自分の中に必要である適切な量を満たすことです。外的な量が少ない時にはそれを十分にあると思い満足し、外的な量が多い時にはそれを多くあると思わず適量で質素にすることです。それで自足は心がとても強いことを意味する言葉でした。自足は当時ストア学者がしばしば使用した用語でした。彼らは要求を除去することで自足に到達すると考えました。それで最も少ないもので満足する人が最も豊かな人だと教えました。また彼らは自分や他人にどんなことがあっても感情を排除しないと自足に至れないと考えました。それで彼らがたくさん使用していた言葉が、関係ありません、 I don't care でした。コップや皿が割れても I don't care、 関係ないです。犬や馬のような動物が怪我しても関係ないです。自分が怪我しても 関係ないですと言いました。さらには家族がこの世を去っても関係ないですと言っていました。関係ないですとたびたび言えば、自然と自足に満たされるならどれほどいいでしょうか。しかし自足は私たちの中で作り出せるものではなく、私たちの外にいらっしゃるお方が作り出してくださるものです。使徒パウロが自ら満足することを学んだこと、その2つを12節がこのように証言します。貧しく暮らす術も豊かに暮らす術も知っています。満腹していても空腹であっても、物が有り余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。一つ目に貧しく暮らすことを通じて自足を学んだと言います。非戦というのは単に貧しかったりお金がないことではありません。そんな状況のせいで無視され冷遇されるという意味です。パウロは空腹と不足の状況にもそれを足りないと思わない自足がありました。二つ目に豊かに暮らすことを通じて自足を学んだと言います。豊かというのは必要以上に多く持っていることを意味します。パウロは満腹や豊かさにもそれを自分の中に適切に合わせる自足がありました。私たちは貧しく暮らすかもしれませんし、豊かに暮らすかもしれません。非戦ならば、貧しく暮らせば卑屈になったり自暴自棄に陥り、他人とこの世神様を恨みやすいものです。また豊かならば、その目に見えるもののために神様を忘れやすいものです。豊かに自足以上のものを持った時に、どのように生きなければならないのか分からず、自分自身と家庭社会を破壊しやすいのです。貧しく暮らして自足することも容易ではありませんし、豊かに暮らして自足するのも難しいです。クリスチャンの祈りの大部分は、貧しさ非戦から抜け出し豊かに暮らせてくださいというものです。豊かに暮らしさえすれば、自ら満足することは言うまでもなく、神様に従うことはもちろん一生懸命使えることでしょうと言います。ところが貧しく暮らして自足することより、豊かに暮らして自足することの方がはるかに難しいです。最近2週間に新聞記事で、巨額の宝くじに当選したイギリスの少年少女が10年後にどうなったかについて話を読みました。マイケル・キャロルという人は19歳だった2002年に970万ポンド、約165億ウォン相当の宝くじに当たりました。当選後に彼は華麗な人生を計画し、一日一日夢のような生活をしました。しかし彼の計画は夢のように消え去ってしまいました。彼が当選金の 40% に近い400万ポンドは家族と友達に分けてあげ、残りのお金で高級邸宅とレーシングカーを何台か買いました。その時から飲酒、賭博、売春に陥って暮らし、麻薬にも2度も手を染め、刑務所に2回入ったりもしました。宝くじ当選8年後の2010年2月に破産して失業手当をもらう境遇になりました。最近はビスケット工場に就職して週204ポンド約35万ウォンをもらいながらかろうじて暮らしています。キャリー・ロジャースは16歳だった2003年に187万5000ポンド、約32億ウォン相当の宝くじに当たりました。キャリーはイギリスの歴史上最年少の宝くじ当選者でしたが、10年間学校と職場には通わず、当選金で邸宅と 高級車を購入し、毎日豪華パーティーを開き、ショッピング、整形手術などで浪費しました。また、麻薬中毒とアルコール中毒に陥り、自殺未遂も3回もしました。今は2000ポンド、340万ウォンが通帳残高の全部であり、マートで働きながら1週間に2回老人の看病するなどして看護師になるための準備をしているといいます。両方とも自ら満足すること、時速が何であるか知らなかったために豊かさが彼らの人生を壊したのです。もしやこの話を聞いて、10年暮らして死んでもいいから自分もの思うままにお金をじゃんじゃん使えればいいとお考えの方はいらっしゃいますでしょうか。その方の心はとてもひどく病んでいるものでしょう。お金を稼ぐこととお金が生まれるのは同意語ではありません。私に100万ウォンがあると言っても、そのお金を汗を流して儲けたものと単に降って湧いたものとはその意味が違います。稼ぐのではなくて降って湧くことを求めるならば、その人生は壊れることになります。使徒パウロは満腹と空腹、豊かさと不足にも持続できる秘訣を学んだと言います。この世の資格で使徒パウロが満腹や豊かさを享受したことは聖書にほとんど出てきません。パウロはダマスカスに行ってイエス・キリストに会った後に、家紋により享受できるもの、ユダヤ教から得られるものは全て喪失してしまいました。全て失ってしまいました。しかし彼の空腹と不足は聖書のいろんなところに現れています。代表的なに出てくる箇所がコリント5章11章23節から27節です。キリストに仕えるものなのか気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目に遭ったこともたびたびでした。ユダ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、会場の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨折ってしばしば眠らずに過ごし、飢え乾き、しばしば食べずにおり、寒さに飢え、裸でいたこともありました。一、二度の空腹と不足は感謝で受容できます。しかし反復する空腹と不足は受け入れがたいものです。使徒パウロに苦労と投獄、鞭打ち、死にかけたことは常につきまとったものでした。イスラエルの子孫が鞭打たれる罪を犯しても、神様は40回まで鞭打って打てるようになさいました。ところで鞭打つと何回打ったか分からなくなる場合があります。そのため初めから1回差し引いて鞭打ちました。そうすればもしや1回数えなかったとしても40回を超えないようにできるからでした。それで40から1回差し引いて39回が人間が打たれる最高最悪の回数でした。使徒パウロはそんな鞭打ちに5回もあったと言います。リストラでは石でどれほどひどく打たれたせいか、ユダヤ人たちは彼が死んだものと思い捨てるほどでした。それのみならず、実際に眠れず 飢え渇き、食べずに裸でいたことも数えきれないほどでした。これがパウロの窮乏でした。使徒パウロが豊かな時や貧しい時を勝ち抜けたのは秘訣を学んだためであると言います。秘訣を学ぶはギリシャ語でムイエオですが、昔神秘宗教に入門して秘密の知識を伝授される時に使う言葉でした。この単語は口をつぐむという単語が由来になりました。有名な料理家が食べ物を作る時に特別な味を出す方法や、また匠が作品を作る時に特別な方法は誰にも教えてあげず、自分の一番弟子のような人にだけ押し上げてあげます。それも多くの人がいる時に教えてあげず、二人でいる時に教えてあげます。大声で教えなくて、囁くように教えてあげます。それが秘訣を教えることであり、学ぶことです。使徒パウロが豊かさを経験する時や貧しさを経験する時に主が囁いてくださったのです。パウロよ、大変でしょう。それでも福音のために、私のために生きてくれるか。私があなたと一緒にしましょう。これがパウロが学んだ一切の全体の秘訣です。ひょっとして人生に豊かさと満腹がありますか。それが時速を超えて、自慢にならないようにしましょう。豊かさと満腹自体ではなく、それをくださった主に集中いたしましょう。そうすれば主がおっしゃることでしょう。あなたにある豊かさや満腹は一時的なものであるが、私と共にすることは永遠の豊かさであり、永遠の満腹である。もしかして人生に貧しさと空腹があられるでしょうか。そのために主と世の中を恨まず、その不足さのために主をつかみましょう。過去の人生を振り返ると、私たちは豊かさと満腹をあれほど求めたのに、実際に私たちに主をつかませたのは貧しさと空腹ではなかったでしょうか。私たちにある貧しさと空腹は主によって時速を経験させる最上の道具です。私たちが豊かさや満腹、貧しさや空腹に集中しなくて、主に集中するときに私たちは時速することを学び、一切の秘訣を学ぶ主の人々になるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、イエス様がこの地に来られたのは私たちをして豊かな人生を生きさせるためだとおっしゃいました。しかし神様、私たちはその豊かさがいつも物質的なもの、世間的なものとしてだけ理解をしてきました。それで過去の歳月の間、私たちは本当にたくさん物質的で世間的なものを求めてきました。しかし実際に私たちの霊魂と信仰を豊かにし、意味あるものとしてくれたものは大部分が空腹と貧しさであったことを告白せざるを得ません。今私たちの人生に豊かさと満腹があるならば、それに集中するより、それがどこから来たのかを正しく認識することで、持続する人生と全ての秘訣を学ぶ子供にならせてください。もし私たちの人生に貧しさと空腹があるとしても、そのために気が抜けないようにしてくださり、 それが私たちに主の身を仰ぎ見るようにしてくれる通路であることを認識することで、持続する人生と全ての秘訣を学ぶクリスチャンにならせてください。私たち皆が使徒パウロのように貧しさにも豊かさにも全ての秘訣を学ぶことで、この時代を生きていくパウロにならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。